こんにちは。 WWD ジャパンポッドキャスト記者談話室です。この番組はファッション業界のその時々のニュースや話題について3人の記者が分かりやすく解説したり、時には脱線したりしながら掘り下げていきます。今日の司会の林です。
横山です。
はい、本橋です。
今日からこの3人でお送りします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
久しぶりの再会ですよ、
ね、久しぶりですね。最後に配信したのが9月30日。
9月30日、結構前。
だからこの配信が11月25日だからほぼ2ヶ月ぶりに、
うん、2ヶ月空いちゃった
。はい、磯君さんが、辞められて、
そうですね、
その後任として抜擢された本橋さん、
準レギュラー本橋さんね、
はい、
レギュラーに
昇格、玉月人事、
玉月人事あんまり嬉しい昇格っていうのかみたいな、
ね、
まあね、
まあしょうがないですねこれは。もう
なんでそんな
ネガティブな後ろ向きなんだよ。
ね、もう本橋さんもう何回も出てるんで、聞いてくださる方もおなじみだと思うので自己紹介省きますけれども、
はい
ね、うちでもう何年やってんだっけ。
7年3ヶ月ぐらいですかね。
7年3ヶ月ってもうベテランの域に達しようとしている、もう、
いや、エースと言っても過言ではないと思いますよ。はい、我が社のエースと言ったら本橋記者じゃないですか。
今僕がエースだと、まあ、
大谷とか山本由伸
もっとなんか一番 2A ぐらいじゃないですか。
MVP とか。
え、いや、それぐらいじゃないですか。もう二刀流三刀流で、うん、
そうですね、人材不足という、
もうなんかもう引退すれすれのこの代々要因になります。
まあね、まあなんていうの、あんま自分で言うのもなんですけど、まあ、窓際っていう
窓際とエースがやるポッドキャスト
で、ね、
はい、引き続きね、皆さん、あのちょっと2ヶ月間、ご無沙汰しちゃいましたけれども、うん、今日から、再開しますので、
はい、
第196回として、
はい、改めてよろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、でその記念すべき、前回シーズン2へ突入しますみたいなこと書いてあったけど、
はいはい、
その初回テーマが
シーズン2の1回目、
はいはい、私担当なんですけど、シーイン、改めてシーイン、
改めてシーイン、
シーイン最近話題になりましたこの11月、
うん、
そうね、
どんな話題、まあ、
いや11月の5日に、
うん、
あのシーインがね、パリの多分老舗って言っていいと思うんですけど、老舗百貨店の、
うん、
あの BHV っていう百貨店に、
はい、
世界で初めて常設店を出したんですよね、
うん、今の常設店でなかったんだ、
はい、
基本日本の原宿とか
あれはショールームなんですよ。
あ、そうなんだ。誰でも入れる場所じゃないんだ。
いや、誰でも入れるんですよ、
うん、
ただ物を売ってないんです。
あ、
単に見るだけの場所。
そうなんだ、
はい、一般向けに開放してるのはショールームみたいな感じで、
うん、ポップアップはたまにやってた。
ポップアップも、いや
関西とかでやってなかったっ
け。いや、あれも、
うん、
あのなんていうの、ショールームみたいな。
あ、売ってなかったっけ。
あれに売ってないんですよ。
あ、そう、
はい、でショッパーは配ってるんですけど、
配った
ん
ですけど、ショッパーだけ配る、
はい、
あと、ね、インターネットで買ってるみたいな動線なんだ、
は
い、
そうです、そうです。だからまああそこで受け取れるものっていうのは結構ノベルティ配ったりするので、
うん、
なんかアンケートに答えるとなんかノベルティもらえるよとか、ショッパーもらってその中になんかノベルティもらえるとかっていうのはあるんですけど、
うん、
基本は、まあくまでネットで買ってくださいという、ネット通販専業と言っていいと思うんですよね、う
ん、あ、ごめん、ちょっと脱線させちゃったけど、そのパリに
シーンが初めての常設店、はい、うん、そんなシーンが、はい、世界で初めて、あの BHV に、
うん、
あのショップを出したと、
はい、
でまあ、その時に、
うん、
あの大きな話題になったのが、
うん、
要するに、まあ、今その、うん、もうパリにとどまらず日本も含め世界中で話題になったんですけど、
うん、
要は行列がものすごくできたと、
うん、
あのお店に入るための、
うん、はいはい、大人気なんだ、
大人気
で、入った人がこれだけいる、
はい、うん、一方で、うん、その前をデモ行進するシーイン反対派っていうのがデモ行進をしていて、はい、
うん、
で本当に本当のデモなんで、
うん、
普通に警察官が、まあ、日本もそうですけど警察官をね、整理というかデモのためにこう整理して、だそういう混沌とした状態、こうみんなで支援反対のプラカードを持ってる、
反対する人もいれば
デモ隊がいる、長蛇の列を、
長蛇の商品を求める人の大行列ができていると、
はい、
うん、
それで、まあ、それだけにとどまらず、
うん、
その BHV に出展してたアニエスとか、
うん、
アニエスベイか、
うん、
アニエスベイとアペセ、
あ、フランスのブランドですね、
はい、あといくつかのブランドが、
うん、
もう即日店を閉めて、
うん、
私たちは出ますというようなこうこあの混乱もあったりとかして、う
ん、なるほど、
はい、で、まあ、とにかく BHV はものすごく、まあ、売れたといえば売れた、
うん、
結構ね、1万5日間で 何人だっけな、すごい勢いで人が来たんですよね、
うん、何万人って入ったと、何万人と、
はい、
うん、
で一応ね後日談ではないんですけど、
うん、
その後 BHV っていうのは本当は BHV に5店舗ぐらいシーンってショップをそのフランス各地にある BHV に出店する予定だったんですよ、
う
ん、
あ、パリ以外のね、
パリ以外の、うん、ただそれは今ちょっと一旦保留になってます、
うん、
あまりにもなんかちょっとこういろいろあったんで、
うん、
とりあえずはその他のエリアでの出店っていうのはちょっと待てよと、
うん、
ま、保留ですと、
今賛否渦巻いて、
賛否渦巻いてて、
うん、
でそんな賛否が渦巻く中で日本でも結構一応動きがあって、
はい、日本にも何かあったの、
日本でも先週、うん、なんだっけ、本田翼さんが、
はい、
登場する新 CM を14日から流すと、
あ、なんだっけ、ブラックフライデー、
そうですね、でシーンは、うん、まあ、ブラックフライデーって基本アマゾンのキャンペーンだと思うんですけど、
うん、
シーンも毎年この秋にシーンブラックフライデーというキャンペーンをやってまして、
はい、
まあ、それの一環で、まあ、新 CM を発表しますと、
うん、
で本田翼さん起用しますと、
うん、
で会見もやったんですよ、本田翼さん本人が登場する、
ああ、行ったのそこに、
はい、
横山さんは
行って、で本田翼さんがこう6000円なんかコーディネート、全身6000円コーディネートできましたみたいなことを言ったり、本田翼さんってすごくこうトークもね上手で、なんかやっぱファッションモデルもやってたんで、
はい、
着こなしも素敵だし、ファッションに関してもまあなんていうのか、自分の言葉でこれがどういうふうにいいかみたいなことを話すようなことを、まあ、トークセッション10分か15分ぐらいやったという会見が、うん、もうやりましたと、
うん、
いう感じだったんですけど、まあ、結構なんか個人的にはこう賛否が結構世界中で渦巻く中で、
うん、
本田翼さんもよくそういう、こう記者の前にね、
うん、
こう出てきたなと思って、
ああ、なるほど、
はい、
うん、
ただまあ会場では一切そういう質問は受けないと、
質疑応答ってないの、
質疑応答ないんですよ、だから、
あ、そうなんだ、
はい、
普通だったら記者会見なので、
はい、
今日お召しのものを着た感想はとか、
はい、
シーンよく利用されますかみたいな、
はい、そういうのなくて、しかも当日僕行って、
うん、
シーンの人にシーンの人いますかと、
うん、
でちょっとコメント欲しいんですけどって言ったら、それも全部基本シャットアウト、
うん、あ、
はい、
かなりセンシティブになって、
そうですね、
うん、
っていうようなね、
つまりパリを震源地に、はい、その影響というのが日本にもこう届いてるわけですね、パリのいろんなそのいざこざの余波が、
まあね、なんか、うん、まあ、なんかシーンもなんていうのかな、こうもう一時期ほどなんていうのかな、こうそういう新しい感じの話題っていうのが出てこなくはなってるんですけど、
うん、
まあなんだろう、なんかもう普及しきってる感はあるよね、
うん、
ああ、
うん、
で、その時に出た記事を読んで驚いたんだけど、今半期の売り上げが今どれぐらいあるって言って書いてあったっけ、
4兆円、
いくらって書いてあります、
書いた本人忘れちゃったの、
何兆円って書いて、
自分で読んでください、
4兆円って書いてあったよ、
4兆円、
はい、なんか誤植じゃないかと思ったんだけど、
誤植、はい、じゃないんですよ、
うん、ユニクロが年間3兆円ちょっと、今
この前3兆円、
あ、3兆円だったっけ、
なったって、
なったっけ、
はい、この前25年8月期で3兆円、
うん、
到達っていうのが話題になってましたよね、
はい、
うん、
じゃあその単純に半年で4兆円だったら倍にすれば年間8兆円みたいな、
8兆円、 しかも驚異的なのが、うん、前期比で 15% の 10%15% ぐらい伸びてるんですよ。 15% か 20% かな、
うん、
すごい伸びてるんですよ、
ね、うん、
だからなんていうのかな、まあで今結構あの全世界的には医療市況って正直良くないんですよ、
うん、
米国の関税であのなんか結構冷え込んでるんで、
うん、
で市民もあのかつてはあの過半数ぐらいが米国市場だったんですよね。
ああ売り上げの、
なんだかんだ売上の、
うん、
だから本来であればそんなであのデミニルールっていうの、うん、あの800ドル以下の小包に関しては免税みたいな、
小口の小包、
はい、うん、っていうのも廃止になったりして、うん、すごく影響を受けるんじゃないかと言われる中で、
うん、
あのしかもそのもう何で2兆円とか年間2、3兆円いってて、さらにそこから 15%20% 伸ばしてるんで、
うん、
まあ普通に考えたらありえない話なんですけどね。
なるほど、
はい。
パリでのその大きな反発っていうのは確かその同じぐらいのタイミングで、なんだっけ、自動ポルノの商品を扱っていたみたいな、
はいはい、いやあれもだから自動ポルノに抵触するんじゃないかっていうのと、うん、あとなんかメリケンサックでなんかそのフランスだとそういう武器をね、
うん、
勝手に売っちゃいけないからそれを売ってた、売ってるっていうので、
うん、
まあ、でも俺も見たけど、まあ、言いがかりですよね明らかに。
あ、そう、
はい、
う
ん、なんか嫌がらせだとしか思えない。
フランス、ちょっとその前の話になるんだけれども、まあ、嫌われてるわけですよね、シーンと。とにかくもう
フランス
特にフランスで、
はい、
あの9月だっけ、それぐらいのタイミングで、フランスの上院で、
はい、
ファストファッション規制法案と、ちょっと正式な名前は忘れちゃったけれども、うん、通称そう呼ばれている、
はい、
そのファストファッションを規制する、文字通り、
うんうん、
法案が可決されて、うん、そこだとそのこういうふうにあるんですよね。その規制の対象になる、つまり罰金とか、広告を規制しますよと政府の命令で、
うん
うん、その対象は何かというと、そのちょっと待ってね、つまり、大量の新商品投入、
うん、
EC 1000倍、極端な低価格、短納期、こういったところに抵触するところに罰金や広告規制、
うん
うん、
でポイントで、まあ、ファストファッションっていうんだったらザラとか H&M も対象じゃないのというところなんだけれども、でも実際のリアル店舗があるブランドというのは地域経済に貢献してるんで、雇用も含めてそういうのは外しますよと、
うん、
要するにこれ対象なのシーンとティーム、
うん、
まあ、明らかにこの2つを狙い撃ちした法案で、
うん、
まあ、シーン法案とかとも別名言われているぐらいの感じなんですよね。だからもう政府からも弾き出されそうにしていると、
うんうん、
政府がそれだけ弾くのには敵視するのは、まあ、横山さんがさっき言ったようにも圧倒的な存在感が売れてるってことですよね、世のは、
うん、
フランスでめちゃくちゃ、
うん、
ファッション大国で、
うん
うん、まあ、うん、そういうことですよね、
うん
うん、
でそれがその回転の姿となって可視化されたと。
そう、まあ、特にその BHV はすごい象徴的でしたよね、
うん、
はい、顕在化したっていうのが正しいと思うんです
よ、ね、今でこういうのって見えないじゃないですか、
うん、
服着ててもシーン着てるなってなかなか分かんないでしょ、
うん、
でで、ね、お店があるわけじゃないし、うん、ロゴ付きの服着てるわけじゃないし、うん、シーンのショッパー持ってる人たちがたくさん街かっ歩してるわけじゃないし、うん、でもなんか気づいたら何兆円になってるみたいな、うん、今まで可視化されなかったんですよ、あんまりね。
そうですね、
うんうん、反対の声、人気だっていう声、まあ、いろいろあるんだけども、それがこう初めてこの百貨店出店でその賛否というのが可視化され、絵面になって我々目前に現れたみたいな感じなんだよね。
だからなんか なんかその中国企業って、うん、結構僕が今回この前中国特集もやったりしたんですけど、うん、やっぱちょっと面白いというか、なんかちょっと言い方が難しいんですけど、なんか容量が悪いっていうのか、可愛げがあるって言ったらいいのか、うん、なんでよりにもよってパリに出すのかなと思って、いやなんかこう、まあ、アメリカ主力のアメリカがね、あんな感じでブロックされて、
うん、
でもう結構アメリカもアメリカの方がやっぱ上手いと思うんですよ、
うん、
そういう例えば TikTok をもう丸ごと分離してアメリカの企業に売却させようみたいな、
うん、
普通に考えたらなんてそんなことやっちゃいけないことを、まあ、国が民間企業にこう政治力でやってしまうみたいなことをやるみたいなね、だから、まあ、じゃあいやアメリカやばいからつって、じゃあ次どこでやるかっつったらフランスみたいな。
まあでもそのこれはでもそのファストファッション法案が通ったんで、
はい、
店持たないと規制されちゃうというような
そういうのもあった
タイミングじゃないですか、店持てば、
うん、俺たち
それから外れる、あの H&M とかザラと変わんなくなるわけだから。
でもさ、百貨店出なきゃいいのにね、路面店でいいじゃん。
あ、路面店って言うと、もたしさんパリ行ったことある？コレクションとかで行ったことあるの？はい、ここ行ったことあるの？俺よく知らないんだけど。
いや、ないです。
マレ地区、
俺もない。でもなんかある気はするよね、なんかうっすらなんか記憶にはある。
ピンとこないんですよね。BH
前の名前違ったよね、昔の名前覚えてない？
誰も覚えてないから答え言った方がいいですね。
ちょっと違ってたりだなと思って、ね、パソコン叩いて
ない。なるほど。
前はギャラリーラファイレット系列の百貨店だった。
ああ、ギャラリーラファイレットだった、
うんうん、
あ、まあでもただ資本が変わって名前も変わってるの？
ベーアッシュベーって言うんですね。
名前も変わったの？
ん？
経営がそうだったっていうだけで、
うん、
百貨店の店舗の名前も変わったの？
それにすぐ答えられないこのメンバーが。
誰も答えられないでしょ。
え？
日本で言うと何、まあ日本でちょっと
大衆的な百貨店だと、もちろんいいものも売ってるし、なんか、
まあでも RPC とか ANSB がね入ってるぐらいだから、まあ大衆的って言っても、
そのいわゆるそのラグジュアリーがガーンというようなとこじゃなくて、その DIY の日本でいうとハンズみたいな、ハンズロフトみたいなのも入って、
うん、入ってる、
うん、まあ、このパリの話になるとみんなふわふわふわっとした話になっちゃうんであれなんだけれども、
いやでもなんかまあその試飲法とかも、
うん、
まあ、ザル法といえばザル法なんですよね。で、あの若干話変わるんですけど、
うん、
あのアメリカをだからその試飲法芋、試飲ティーム法芋っていうのはテムか、試飲テム法芋っていうのはすごいわけですよ、
うんう
ん、でこれもう多分試飲とかテムの人からしたら、うん、俺たちもあの TikTok みたいになんかすごい嫌がらせされるんじゃないかっていう恐怖がすごいあると思うんですよ、うん、でその一方でそのこの前中国特集やった時もミニシーンみたいなブランドって実はもうめちゃくちゃいっぱいもうアメリカに進出しまくってて、
うんうん、
でもでその例えばそういうブランドのインスタとかウェブサイト見ても分かんないんですよ、その、
うん、
なんていうの、これが中国のシーンみたいなあれかっていうので、こうウェブサイト見てもなんかカリフォルニアベイ、なんかベースドインカリフォルニアとか、
確かにシーン自体がそんな感じだもんね。
そう、
うん、
だから素人は見ても分かんないんですよ、
うん、
中国の人とか中国人とか中国に詳しい人は、あ、これなんかそういう越境 EC だなみたいな感じはあったりするんですけど、だからそういうのは結局規制できないわけじゃないですか。
うん、
だからまあパリもまあ似たような状況で、
うん、
なんかそういうなんていうのかな、きちんとティムだけさ規制したからなんか何かが解決するかって言ったら、まあ、うん、むしろ解決しないわけで、
まあそうだよね、うん、これだからそのちょっと俺メルマガでも書いたんだけれども、要するにフランスとかヨーロッパとかすごく理想主義な人たちなわけじゃないですか、あるべき姿というか、うん、このサステナブルだとか、うん、人権、 だとかそのジェンダーとかの平等だとか、そういったものにものすごくその意識が高くてやってきた人たち、それがまあ改革につながって、いい効果を生んで、そのね、その誰にとっても暮らしやすい世の中というのを、世の中の進歩に貢献してきたという面は、一つはもちろんあると、
うん、
だけれども経済的にはかなり置いてきぼりに食らっちゃった人がものすごくいて、うん、この話を飛躍させるようで飛躍じゃないと思ってるんだけど、アメリカのトランプ現象で日本から見てるとなんか理解できないなというような感じだけども、アメリカのそのものすごい格差、経済的格差、
うん、
もう 10% 上位 10% の人たちがその経済の所得のもう何割を担ってるみたいな世界、
うんうん、
まあ、パリ、フランスも、まあ、アメリカほど極端な形ではないと思うけれども、うん、結構そういうふうになっているんじゃないかと、まあ、日本もそういうふうになりつつあると、うん、つまり我々ファッションメディアですごくその上積みの部分をすごく、うん、紹介してきてるけれども、こういう先端的な動きがあると、うん、こういうふうな、理想に向かっていろいろ努力してる企業がある、うん、成功してる、支持集めてると、
うん、
でもそのあんまり我々が無視していたところで、うん、ものすごい身も蓋もない話で、金がないから安ければいいと、
うん、
真の問題点はあるけれども、あるのはもちろん知ってるけれども、うん、かといってそんな高いそのいろんなところに配慮した T シャツ何万円の買えないよと、
そうですね、
いうような人たちが顕在化していて、この数字じゃないですか。
そうですね、うん、まあ、なんていうんですかね、ちょっとさっきからね、
うん、
本橋君ほとんど喋ってない、
どこメール送ってるんじゃないかと思っていて、
なんかパチパチしてんだよ、
ね、いや、いろいろお二人喋ってることを聞きながらチャット GPT に聞いたりしてるんです
よ。チャット GPT に聞くなよ。
お前が答えろよ。
自分で答える。
どうですか今ね、なんか話聞いて、
チャット GPT なんか言ってくれてんの？
いや、なんか僕が今聞いていて、なんだろう、まあ、その8兆円年間に買ってる人がいるとしたら、いるとしたらとか買ってると思うんですけど、その人たちって今までどこでこう服買ってたのか、買ってなかったの、
需要、まあ、古着とか、うん、まあ他のファストファッション、
うん、を買っていた人たち
が流れてる、H&M がかなり影響を受けてるんじゃないか、だから、うん、
いやでもさ、
うん、
そのいや本橋君が言ってるのってさ、だって8兆円でしょ、でだって H&M とさ、ザラだってまあさ4兆円と3兆円、うん、じゃあ何兆円と何兆円なんだっけ、だってザラ H&M って3兆ちょっとでしょ、3
兆ちょっと
で、まあ、伸びてるは伸びてるでしょ、うん、だから影響を受けてるって言っても本橋君が言うように、
H&M 伸びてない、
うん、伸びてないけど、うん、そのだって8兆円もさ、
うん、
取られてたらさ、まあ、H&M 1兆円ぐらいは取られてんじゃないの、
うん、
本来だったら。でも別に1兆円は減ってないでしょ、
うん、
だからまあ、食われてるっつっても、
まあ、普通の小さい安いところが食われてる、
うん
ね、確かに。
それでそういう人たちが結構買えるようになってるんじゃないですか、今までそんな年間何着も買えなかったような人たちとか、
うん
うん、
だから需要としてはそのそれすごくいい指摘だなと思うんですけど、なんていうの、要は需要は増やしているというか、うん、全体のパイは増やしてるっていう可能性はあるよね、
うん、増やしてるでしょ
うね、どうぞが、
うん
うん、それ自体はさ、なんかまあ、まあ、なんか今サステナビリティあるけど、うん、従来的な考え方だとさ、
うん、
パイ全体を増やすっていうことはさ、うん、悪いことじゃないじゃん、うん、産業にとって。で今の感じだと確かにパイをさ広げてる側面はあるよなと思って、
うんうん、だからそういう人たちはシーンをこうウェルカムだと、パリへ来て、うん、ようこそパリへみたいな、
それそうだよね、だからパリだけじゃなくて、うん、世界中の人がそうだということだよね、
うんうん、
そういうこうなんかこの前の本田翼の、会見でも結構繰り返し言ってたけど、
うん、
ファッションを楽しむっていうことをサポートする会社ブランドなんですし、
うん、
インはと、
うん、
だから確かに楽しむことを後押しはしてるのかもしれないなとは思うよね、うん、そういう一面はあるんじゃないかなとは思うよね、うん、
どうぞ続きを。
いやでもなんか多分その若い人が、まあ、ウェブサイトとか見るともう1000円2000円とかで買うのが、うん、そこら辺がなんかもう多分中央値価格、
客単価がね、
客単価、うんうん、なんかそれがもう多分若い人にとっての合理的な服に対するこう価格意識みたいな、うんうんうん、ところになっちゃって、なんかもうね X とかだとユニクロが高すぎるみたいな、
うん
うん、なんかこう発信が結構バズったりしてますけど、なんかこう僕の感覚とかだと極端な発言のようにこう感じてしまうんですけど、なんかでも実際はもう割と共感する人がもう多いのかなみたいな、だからなんかこのシーン、まあ先ほど林さんおっしゃったように、そのなんだろう、可視化されたというか、初めてその服に対するリアルなこう価格意識っていうのを可視化されて、でそこがもう多分若い人にとってはこれからスタンダードになっていくじゃないですけど、そのぐらいしか出せないよねみたいな流れはもう今後もしかしたらそうなっていくのかもしれない。
可視化されたっていうのは今回のパリ出店のものすごい感じられるインパクトだと思うんだよね、うん、その事件というか。
そうそう、
うん、まあ、でもさ、確かにね、まあ、ああいう越境 EC というかネット専業って、うん、まあ、俺たちもすごい取材しづらくてさ、
うん、
店舗があればさ、
うん、
ね、あのその百貨店からあるいはショッピングモールからこういう人たちなんですよっていう情報が入ってきたり、うん、それはまあ業界である程度のこうコンセンサスというかが出てくるけど、うん、ネット専業だとさ取りつく島がないっていうか、う
ん、つまりその企業としても見えないし、消費者の意識もなかなか見えないし、うん、本当にわからないけどそっちの方がマジョリティだったりするというようなのを今突きつけられてるわけですよね、
うん
うんうん、しかもその倫理的に問題があると、うん、働く環境とか、うん、この間うちの紙面にも少し、東大の先生が、
うん、
レポートしたのが出てたけれども、新院村、
うん、
広州だっけ、
そうですね、
中国の広州の新院村の現状みたいなレポートあったけども、うん、ああいうその働く環境だとか、うん、そのさっきやってたその売ってるものが児童ポルノに抵触するものがあったとか、うん、あるいはその、模倣品、
うん、
有名ブランドのこれ模倣じゃないかというようなものがそのビジネスモデル上どうしても出てきてしまうと、うん、そういった問題点っていうのを挙げればきりないほどこう、うん、そっちの報道はたくさんあるんだけれども、
そうですね、
そのね、悪の巣窟みたいな感じで普通のメディアは言ってるんだけれども、うん、これだけ知りしちゃってるわけですよ、
うん
うん、それが可視化されたわけですよね、
うんう
ん、あと思ったのがそのなんだろうな、この数年10年ぐらいか、
うん、
Z 世代論というの盛んだったじゃないですか、うん、どんな感じで Z 世代論って語られてきたと思います、ステレオタイプの Z 世代論、
やっぱ第一にこうサステナビリティにすごく関心があって、
うん、
そこにこうなんだろう、あのまあ簡単に言うとこういうすぐ買ってからワンシーズンしか持たないような服は買わないとか、
うん、
なんかそういうステレオタイプが僕の中に
エシカル意識が高い、
そうエシカル意識、
消費を通した社会貢献みたいな、うんうん、Z セラーが一番支持してるファッションブランドってじゃあシーンは誰が支持してるんですか、ね、
なんか理想と現実だったのかな、
だからちょっと我々としても反省なんだけどもちろんそういう、まあ身も、うん、上積みって言っちゃうとあれだけれども、
うん、
なんかそういうとこしか思いたいようにしか 見たいものしか見てこなかったんじゃないかというような反省があるよね。
やっぱこの前その結構意識高いような、
うん、
もう若いそれこそ20代の人とかに聞いてもやっぱり普通にシーン買ってますって言うんですよね、こう、
うん、
やっぱ好きなファッションブランドとか何買ってるんですかって聞いても、まあ、なんかすごい合理的な思考を持ってて、まあ、今っぽい 意識が高い人であってもやっぱシーンを買ってるんで、なんか、うん、
まあ、もちろんですね、その一概には言えないということであって、うん、そのパタゴニアとかさ、うん、成功した事例もあるけれども、うん、なんだろう、なんだっけ、あの生産のあれを透明化しますみたいな、原価を透明化し、
うん、
アメリカのなんだっけ、
エバーレン、
エバーレンとか、うん、どこ行っちゃったんだみたいなさ、
うん、
いうところも出てきちゃってるし、あのもちろんまだら模様なんだけれども、
うん
う
ん、
この圧倒的なマスボリュームっていうのはこっち、
うん、
いやまあでもさ、
シーン買って8年間8兆円の売り上げ作ってるわけでしょ、
うんうん、まあなんか、
うん、
まあ、林さんがさっき言ってた、
うん、
その安さでこんな安くなって服は大丈夫なんかみたいな話って、
うん、
正直僕とか林さんはさ、やっぱユニクロとかファストファッションの時に、まあ、同じ議論してんだよねみんなで、
うん、
で、まあ私まあ、そりゃなんか安く価格破壊だとかさ、なんだかんだって言ってて、うん、言ってんだけど、でその時俺もまあなんかそうだそうだみたいな感じだったんだけど、でなんかその新しいものが出てきた時になんかとりあえずなんか否定したくなることってあるじゃん。だそれだと思うんだよね、シーンが安くて、
う
ん、あれだこれだ
って、若干違うんじゃないかちょっとレベルが、
いやで、あの、うん、なんか、まあ、まずそれが一つと、
うん、
あとなんか透明性、
うん、
っていうのが、まあだからその今 Z 世代もそうだけど、ネットがネットで直でネット直のさ D2I みたいな、
うん、
なんとか to インディビジュアルみたいな感じのモデルでシーンってすごい成功してると思うんだけど、
うん、
で林さんがさっき言ったエバーレーンみたいなね、
うん、
これもあのビジネスモデル の形は一緒なんですよね、
うん、
そういうネットで透明化していこうと、
うん、
で結局エヴァーレーンはそんなに成功してないのに、シーンはもう驚異的に成功してしまっている、その理由って何かって言ったら、なんか要はちっちゃいサプライヤーたちをネットで接続して世界中に売るっていう、あのなんか誰かが思いつきそうで実行してなかったビジネスモデルをシーンがまあ実行できてる、まあ、それはやっぱり中国の広州の繊維市場っていうのが大きいと思うんだけど、で何が問題かっていうと、僕からすると一番問題なのはやっぱアパレルってやっぱそのサプライチェーンの透明性っていうのが難しいんだよね結局は。だそこが一番大きくて、そこを何とかしようともしてないし、現時点でも何とかしないでうまくやる方法っていうのはシーンが開発して、シーンモデルっていうのが今死ぬほどでも やろうとしてることは H&M も ZARA もシーンも同じことをやってると思うんだけど、でシーンが一番新しいやり方をしてるんじゃないかなと思ってて、なんか本当にそのファッションの健全ななんかなんていうの発展を本気でやるんだったら、やっぱそのサプライチェーンを透明化してこうデジタルで全部こうボトルネックを作らずやるっていう方法を考えると、自動車産業みたいになると思うんだけど、だけどまあアパレルはそういうの難しいからさ、なんかそういうなんかこうなんていうの、安いからどうとかさ、あんまりなんかちょっと俺的外れだなっていつも思ってんだよね。シーンが安いとか、あとシーンがなんか労働環境が悪いとか、なんか大きい企業の方がさ攻めやすいからさ、こう声太らせて、その声太った大企業にこう襟を正してもらう方が俺は合理的だなと思って、なんかなんていうの、その圧力かけて市場から締め出すよりも、ちゃんとこう襟を正させるっていう方法の方が正しいんじゃないかなと思ってるんですよね、っていうことが言いたかったんです、はい、
そのさっきそのこのなんだっけ百貨店の名前
BHV ですか、うん、
BHV、まあ、ものすごくフランスの分断みたいなものが見えて、
うん、
で今分断みたいなことを言ってるじゃないですか、うん、世界中で
世界中で分断してますよ。
あのそのファッションがその分断に歯止めをかけるというか、そのポジティブな方に動かす 第一次トランプ政権の時は結構そのファッションショー、ニューヨークのファッションショーなんかでもそういう声明みたいなもの
を、あ、みんなでね、
みんなで結構やってたはずなんだけれども、反トラン
プ、はい、
反トランプというかそのダイバーシティというか多様性を訴えるような、うん、あの前面に出したファッションショーとか、ちょっとデザインの名前忘れちゃったけれども、うん、結構いて、うちでも取り上げてたように思うんだよね。
うん、
今ニューヨークコレクションってそういう動きとかないの？
あ、確かに、
あんまりそういう部分は可視化されてないというか、
うんうん、
ムード的にもそんなあんまりないんだ。
うん、そんなにないですね。
あ、そんな、
プラカードみたいな。それがちょっと、もたし君のレポートをこの間のを見て、うん、あれ、これだけなんか社会問題分断が分断があって、今こそなんかこのね、
うん、
一丸となってこの分断を乗り越えないといけないという時期、うん、なんか普通のなんか売れ筋の働く女性のドアのことって、その政治メッセージ、あの社会へのメッセージが強ければいいってもんでもないけれども、うん、
確かに、
なんかそういうのは
確かに
すごく薄れちゃってるのかなっていうような
気が後退しちゃってる、
しちゃったんだよね。うん、どうですか？現場であんまそういう声は感じられなかった。
うん、そうですね。なんか正直その感じは全然ファッションウィーク回ってても受けなくて、
はい、
うん、っていう以上みたいな感じにはなってしまうんですよね。それが なぜなんだ。なんかシーンなんかも結局その価格帯も、まあ、数千円って結局こうやっぱり若い人が買うから、それを批判できるのはもうちょっとこうお金を持ってる人たちであって、でなんかその移民の問題もこう結局まあ移民がすごいたくさんいる人にとってはそのなんか来てほしくないと思う。そういう意味ではこう一方で全然離れたところにいる人はそこをなんか倫理的に排外してしまうのは良くないみたいな、なんかそういうことを言うし、まあさっきのアメリカのその結局トランプの問題もまあ僕らからするとそういうことをあの倫理的にジャッジできるけど、ですけど中の人にとってはなんか当事者だからそれについてなんだろう、なんかファッションウィークって場を通じてこうなんだろう、倫理的、いや結局その外から見る人にとってっていう問題なんじゃないかなって、うん、
今のその中間はたくさんあったかと思うんだよね、
うんうん、
分断じゃなくて中間、その間の曖昧な中間みたいなのが、
ね、
はい、すごく両極に分かれてて、
そうですね、
それがファッション消費でも
まあそういうことだね、
そういうふうになってるんじゃないかなと、
う
ん、なんとなく話してて、
そういうことだね、
そこら辺に見えてきたような感じがするんだけども、うん、
多分それ日本は本当に昔は中間層が厚いと言われていたが、
うん、
もう近年それが結構こう極端になってきてるし、うん、世界的に見てもそうなのかもね。
まあ、世界もともとそうだったって話もあるけれども、
うん、
確かに中間層が豊かだったから
そ
の
そうだ、ね、
ってことは中間のブランドがたくさんあったけど、
中間層を増やすっていうのが大事なんだ、全てを解決するのは。
まあそれはそうです、
ね、確かに中間層がいなくなったからこう共感できなくなったってことですね。多分ブリッジできる人が意見がなくなってしまったみたいな、確かにそれはありそう
ですね。それはアメリカなんか典型だし、
うんうん、
中間層増やしましょうよ、じゃあ、
うん、
中間層増やしましょうよ世界で。
岸田さんがそれを言ってたけど、うん、
あ、言ってた、
新しい資本主義とか
言って新しい資本主義、
うん、
ああそうなんだ、
挫折したよね、
挫折しちゃったんだ、なんでだろうね、
うん、
だから どっちからも共感は得られなかったのかね、上の人からもそのお金持ちの人からもお金持ってない
共感とか、まあ現実的にちょっとそんなにすぐそんなことできる話ではないし、
う
ん、
まあそうだよね、
高度経済成長期だったらできたかもしれないけど、
うん、なるほどね、
うん、人口減社会で、
いやでもさ話を聞いたら、
うん、
やっぱり中間層がいなくなったのは何のせいかっていうのは俺はあるんだけど、
うん、
なんかその何のせいだと思う、
中間層が
いなくなった理由、まあ、日本でも世界でもいいけどさ、まあ、日本だね、
日本ですか、
うん、なんで何がこの30年ぐらいでどんどん中間層がなくなってってた
の
か、
うん、
若じゃん、じゃあその30年って何が登場したの、
登場したか、 人物を挙げたらいいですか。
いや人物でも何でもいいけど。
え何でもいいのか。
なんでこの中間層なくなったと思う。
横山がその答えを持ってるのは思えないんだけど。
いやいやだから、うん、インターネットでしょ。
ああ。
すべての原因はインターネットでしょ。
まあそうね、インターネットによって、そのまあグローバル化が進んでっていうこと
だ。だってあのなんだっけ、ガーファムでさ、時価総額もすげえ富が偏在化してんじゃん、
う
ん、100兆円だからなんとか
言って。それはそうですね。
だから一番の敵は、うん、世界の敵はインターネットなんだよ。
うん。
うん、
インターネットをやめる、ファックスで連絡しようみたいな、うんね、電話とファックスに戻ろうみたいな。
まあまあ、うん、まあなんかだからね、それちょっと確かにもう林さんの言う通り、中間層がいなくなった、中間層いなくなったのはインターネットのせいだから、うん、
俺はその説に乗らないけどまあそれは背景の一つだとは思うけれども、うん、悪魔の横山説ね、うん、はい、
そう、まあ、でも中間ってさ、でもビジネス面で言ったらさ、
うん、
なんかやっぱり成長してる企業ってさ、やっぱその最安値のシーンなわけじゃん、うん、でもう一方で言うとさ、やっぱラグジュアリーなわけじゃん、うん、LVMH なわけじゃん、うん、この2つはとにかくすごい成長してるわけじゃん、
うん、
だから成功の方程式なわけでしょ、ここの2つ、
うん、だから時代の鏡ですよね、
うん
うん
うん、ね、でもなんかファッションってそういうのがすごい素直に現れるから、
うん、
いいよね。
いいかどうか分かんないけれども
すごくこう分かりやすくていいなと思って、
まあ、ファッションは時代の鏡だからね、
うん、ということが分かったなと思って、今回 C の話を通して、まあ、
ちょっといろいろ紆余曲折しすぎちゃって分かりづらかったかもしれませんけれども、太田さんどうですか、第1回目。
いやでもいいですね、最終的に帰結がインターネットのせい
で。いや俺それ違うと思うよ違うと
俺しか
言って
それだけじゃないと思うよ。
でもなんかサステナビリティって言ってもこうやっぱお金持ちが言ってるサステナビリティと、なんかこうすごいお金ない人の言ってるサステナビリティが違くて、
うん、
で結局インターネットがあるとか、まあ、SNS もそうだと思うんですけど、そこで議論するかとか、なんか同じ言葉を使って全然違う考えをこう述べ合ってるから、なんかハレーションが起こったりとかしているとか、なんかそういうことを考えると、なんかこうシーン騒動もなんだろう、こう誰かにとってはすごくこう倫理的に許せないことだし、誰かにとってはこう別に自分にとってのサステナブルのこうに抵触するものではないと思ってるのかもしれないみたいな
何言ってるか全然わからないまあ、なんかさ、だからシーンはさ、うん、上場しようとしてたじゃん、何度か、うん、でなんか挫折してるわけじゃないですか、うん、で俺はシーンなんで上場すればよかったんだよなと思って。
もうやめちゃったの？
いや、あのいろいろトライしてるみたいで、
うん、
最初アメリカで上場しようとして失敗して、でロンドンでトライしてやっぱり失敗しちゃったんですよ、うん、でまあそのなんでそんな上場させようかってしてると、あそこ結構ファンドが入ってるから、
うん、
ファンドがお金回収しなきゃいけないんで、
うん、
とにかく上場させてファンドはあの資金を回収したいんだよね、
うん、
だからもう頑張ってるんだけど、なかなかそのロンドンの当局 の、まあ、あの結局多分政治的なあの当局が許可したけど、結局その後なんかで横やりが入ってできなかったみたいなんだよね、
うん、
だけど僕の考えだと、その上場させることでやっぱりいろんなこう監視というか、分かりやすくきちんとこうルールの乗らないといけなくなるわけじゃん、で売り上げだって全部わかるわけだし、だから俺 そこをなんか今変な、アメリカだって結構アリババだって中国企業バンバン上場させてて、最近上場させなくなってるんだけど、やっぱ上場させた方がきちんとこうなんていうの、
透明性を確保しないといけない、
ね、そう、うん、だからちゃんとルールとか、
うん、
そのアクションとかがきちんと通りやすくなると思うんだよね、
うん、
だけど今本当にそういうのが上場できなくなってるっていうのは本当に問題だなと思ってますね、
うん、なるほど、
はい、だからそういう排外主義って本当に良くないと思う。そのまずはこう一応みんな同じルールで乗った上できちんとこういうふうにさせようっていうのが本来のなんか民主主義というか 現代というか近代のはずなのに、それがタガが外れちゃいかけてるのが良くないなと思いました。
はい、
はい、というわけで、
うん、というわけで再開第1回目、ちょっと
大丈夫、もう53分
長い、 はい、本当は30分で終わらそうと思ったんだけど、はい、長くなっちゃいました。
急ぎみさんどこ行っちゃったんですか？急ぎみさん
知らない。
知らないのみんな、うん、
知ってる本橋さん。
いや、
知ってる。なんでみんな知らないんだ
よ毎日会ってんだよ最近。
毎日会ってる。
今週何回会ったかな。
同業種なんですね。
え、
同業種。
同業種じゃないですかね。
うん、
うん、まあこういう口ごもってる感じで聞いてる方は察してください。
はい、
はい
はい、仲はいいんだよねみんなね。はい、仲はいいですよ。はい、というわけで今日は
このくらいにしましょうか、はい、なんで横山が仕切ってんのか。はい、じゃあ今日はこの辺でお開きします。また引き続きどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。